2024年8月5日月曜日、時刻は午前8時26分を過ぎたところです。さて、アリアドネからの糸を図書館で借りてて、語の詩を訳すまでの今、記憶と言語についての長い道、回り道、しかし私の議論の前提であるという見出しのところを読んでるわけですけど、でその最後の部分ですね。前回は、まあ、フラッシュバックというのは今でこそねマイナスなんだけれども、まあ、有用なものでもあっただろう。小型の記憶、古い方の音、人類史の古い時代にという今よりもさらに有用だったろうと中井先生書かれてて、で、まあ、仮にこの方の記憶が全くない人生を想像すれば、それはのっぺらぼうな人生に違いないというふうに前回の文は終わっておりまして、でこう続くんですね。では仮にこの方の記憶しかなければどうであるか。ある患者はビデオのクライマックスばかりを、それも相当血みどろなシーンばかりをつなぎ合わせて一本のビデオを作り、それをことあるごとに眺めて精神の興奮を維持しようとした。クライマックスだけで成り立つ映画はない。このビデオもストーリーがありえず一貫性がない。ジョイスの言うエピファニーとして権限するものはこれであろうかと思うが、それは稀な特権的瞬間だから良いのであって、もし我々の記憶がクライマックス的記憶だけから成り立っていて、それがフラッシュバック的にひょいひょい出てくるだけならば、我々は自我の一貫性、すなわち自分が2、3歳からある一貫した存在であるという感覚を持ち得ないであろう。子供が成長するにつれて新しい形の記憶が現れて、フラッシュバックでスチール型の記憶と交代しなければならない。スチール写真のスチールということでいいと思いますが、子供が成長するにつれて新しい形の記憶が現れて、フラッシュバック型でスチール型の記憶と交代しなければならない。それが連続的、動的、ビデオ的な個人史的連続記憶である。これが人格の連続性を保証し、我々は日々別の人間として生まれ変わっているのではないという感覚の十分条件ではないけれども必要条件となる。文学においてはどうか、プルーストの記憶はすでに新しい形の記憶から出発するが、パウル・ゼランの詩は痛ましい外傷性の記憶、すなわち固形の記憶の針のような突出であるように感じられる。優れた俳句もこれに近く、成人言語的世界に依拠する俳句はむしろ月並みになるのではあるまいかとなっておりますね。ここでいうこの最初のところですね、このある患者さんはもう刺激的な部分、クライマックスだけをつなぎ合わせて、まあ、一つのビデオを作って、 興奮を維持しようとしたということですけれども、でその文の続きの中でクライマックスだけでは成り立つ映画はないと、このビデオもストーリーがありえず一貫性がない、ジョイスの言うエピファニー、エピファニー、ジョイスの言うエピファニー、これは初めて知りまして、で何なんだろうと思ってちょっと今ネットで検索しましたら、あのアイルランドの作家詩人ですね、ジェームズ・ジョイスで、このエピファニーとはジェームズ・ジョイスによって特有の意味を与えられた語であると、物事を観察するうちにその事物の観察しているその事物の魂が突如として意識され、その本質が露呈する瞬間のことを指すと。なるほど、魂ね、その事物の魂が突如として認識され、このエピファニーとあのセレンディビティとはどう、まあ、どう関係があるのか、全く関係がないのかちょっと興味深いですが、このジョイスの言うエピファニーとして顕現する、顕在化して現れるということですね。顕現するものはこれであろうかと思うが、それは稀な特権的瞬間だから良いのであって、もし我々の記憶がクライマックス的記憶だけから成り立っていて、それがフラッシュバック的にひょいひょい出てくるだけならば、我々は自我の一貫性、すなわち自分が 2,3 歳からある一貫した存在であるという感覚を持ち得ないであろう。そうでしょうね、まあ、それにしてもまあそういうこうフラッシュバック的で、それがフラッシュバック的でスチール型、スチール写真的な何かこのある情景をパッとこう捉えた一象徴的な場面、あるいはなんかあまりにも衝撃的な場面ではあるけれども、でそれが一つの一場面としてパッとこう記憶として身体にこう宿ってるというか、だからそういうものがクライマックス的なものと交代して、むしろそのむしろじゃなくってスチール型のものがこう連なっていった時に、まあ、自分の個人史的なものがこう形成されていくと、これはまあそうでしょうね。なんか自分史という言葉がありますけど、自分史ってそういった意味ではここのこのフラッシュバック型でスチール型の記憶がの連なりというか、個人の中でもしその自分史を書くとしたら、多分象徴的に残ってることを書くに多分物語というか自分史を書いていくことになるんじゃないかなと思いますね。それはまあ少なからず私自身が今自分であの冊子をね2冊まとめましたけれども、多分そうやって書いていったというかでいったなと思いますけど、そのこの最後のところの優れた俳句もこれに近く、成人言語的世界に依拠する俳句は、成人言語的、大人になっての、まあここで言えば大人の、まあ大人らしいというか、 大人が当たり前に誰でも使う言葉というか、成人言語的世界に依拠する俳句はむしろ月並みになるのではあるまいか。夏井先生がプレイバトルでよく言っているようなこともありますまあそれとどあのちょっと違うと思いますが、といったところで時刻が8時36分を過ぎたところです。以上です。